パウロの福音活動626ページ第1回福音の旅13章1から13。福音はユダヤ教の枠に収まらない。サウロ、パウロとバルナバ、福音の基地アンティオキアを出発する。13章1から3。アンティオキアでは集会に預言する者や解き明かす者たちがいた。すなわちバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、それにサウロである。彼らが主を礼拝し断食していた時、聖霊がこう告げた。バルナバとサウロを得り分けなさい。私が前もって決めていた任務を与えようと。それで彼らは断食し、祈ってから二人に手を置いて出発させた。キプロス島サラミスからパホスからパンフィリア地方ペルゲ。ユダヤ人占い師と対決してローマ人地方総督に解放をもたらす。4から13。聖霊によって送り出されたサウロとバルナバはセレウキアに下り、キプロスに向けて船出した。サラミスに着くとユダヤ人の街道で神を告げる出来事を告げ知らせた。二人は助手としてヨハネを連れていた。島をぐるっと回ってパホスまで来ると一人の占い師に出会った。彼はバルイエスという名のユダヤ人で偽預言者だった。彼は地方総督セルギオ・パウロについていた。セルギオは物の分かった人物だった。セルギオはバルナバとサウロを招き、神を告げる出来事について聞かせてくれるよう求めた。占い師エリマ、エリマという名は占い師という意味は、二人に対抗して地方総督が信頼して歩みを起こすことのないように画策した。それでサウロ、すなわちパウロは聖霊に満たされて彼をじっと見つめこう言った。惑わす者の子孫、お前は欺瞞だらけで厚かましさの塊だ。あらゆる解放に敵対する者だ。お前は主のまっすぐな道をどこまで曲げれば気が済むのか。さあ今主の御手がお前に下る。お前は目が見えなくなり、時が来るまで日の光を見なくなる。するとたちまち霞と暗闇が彼を覆い、手を引いてくれるものを求めてさまよった。この出来事を目の当たりにした地方総督はすっかり心を打たれて、主についての解き明かしに信頼して歩みを起こすようになった。ヨハネ・マルコの任務放棄。13。パホスを船出したパウロの一行はパンフィリア地方のペルゲにやってきた。ここでヨハネが二人と別れてエルサレムに帰った。ピシディア地方アンティオキア。街道で救いと解放の歴史を解き明かす。14から16。二人はペルゲから巡り巡ってピシディア地方のアンティオキアにたどり着いた。そして安息日に街道に入り席に着いた。律法と預言者たち、聖書の朗読の後、街道主事たちが人をよこして二人に、同胞の方たち、民に何か励ますことがあったら話してくださいと言った。そこでパウロは立ち上がり、みんなを手で制してこう言った。イスラエル人の方たち、そして神を恐れる皆さん、聞いてください。アブラハムからダビデまで。17から23。イスラエルの民の神は我々の父祖たちを選び出し、エジプトの地に起立している間に民に力をつけさせ、大いなる力を持って民をエジプトから連れ出してくださいました。そして神はおよそ40年の間荒れ野で民を養い、カナンの地では7つの民を滅ぼして、その地をイスラエルの民のものとしてくださいました。これはおよそ450年にわたることでした。 その後、神は解放者、裁き手たちを任命してくださり、預言者サムエルの時まで続きました。そして民が王を求めた時、神はキシュの息子サウルを任命しました。彼はベンヤ民族の人で、治世は40年間続きました。神はサウルを退けた後、民のためにダビデを王として立て、彼を保証してこう言いました。私はエッサイの息子ダビデを見つけた。詩編89編20。私の思い通りのものである。サムエル記上13章14。彼は私の意思をすべて実行に移すと、イザヤ書44章28。神は約束通り、このダビデの子孫からイスラエルのために救い主イエスを引き起こされました。鎮めの式を行うヨハネの使命24から25。ヨハネはイエスの登場に備えて、イスラエルの人々みんなに引く身からの見直しをさせる鎮めの式を呼びかけました。そしてヨハネはその使命を果たし終えるにあたって言いました。私を何者と期待しているのか。私はそういうものではない。私の後から来られる方がいる。私などその履物の紐を解かせていただく値打ちもないと。イエスの受難、死、復活は救いをもたらす出来事。26から31。同胞の皆さん、アブラハム一族の子孫である方たち、またあなた方の中にいて神を恐れる人たちもです。あの救いをもたらす出来事は私たちに向けて起こったのです。エルサレムに住む人たちとその指導者たちは、あの方について無知で、安息日ごとに朗読される預言者たちの声を侮ったことによって、あの出来事を引き起こしたわけです。彼らは死刑に値するような罪状を何一つ見出せないままに、イエスを殺すようピラトに要求しました。こうしてイエスについて聖書に書かれていることがすべて実現した後、イエスを木から下ろして墓に納めました。しかし神はイエスを死者の中から立ち上がらせました。そのイエスは幾日にもわたってご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。その人たちが今イスラエルの民に対してイエスについての証人となっています。イエスによる解放はダビデが予言していたこと。32から37。私たちもまた父祖たちになされた約束について福音としてあなた方に告げ知らせているのです。神はその約束を父祖たちの子孫である私たちに果たしてくださったということです。詩編第2の詩に、あなたは私の息子、私は今日あなたを産んだ、詩編2編7と書かれている通り、神はイエスを立ち上がらせてくださったからです。また神がイエスを死者の中から立ち上がらせて、もはや死の腐敗に戻ることがないようにされたことについては、ダビデに備わっていた誠実にして神聖なるものをあなたたちに与える、イザヤ書55章3と述べた上で、あなたはあなたの聖なるものに腐敗を見させることはなさらない、詩編16編10と言っています。ダビデは同時代の人々のために神の意向を実行に移した後、眠りにつき父祖たちの列に加えられて体は腐敗しました。しかし神が立ち上がらせたこの方は腐敗を見ることはありませんでした。宗教では得られなかった許しと解放をイエスがもたらした。38から43。ですから同胞の皆さん、このことを知ってください。あなたたちが道を踏み外したことの許しがこのイエスによってもたらされ、またモーセの律法を守るだけでは解放されることがなかったのに、このイエスに 信頼して歩みを起こす人は皆解放されています。ですから預言者たちの書に言われていることが起こらないようにあなたたちも気をつけてください。さあ人を見くびる者よ、簡単して消え入れ。あなたたちの時代に私が一つの生き方を示す。たとえ誰かが説明してくれても信じられないような生き方を。ハバクク書1章5。二人が話し終えると、みんなはまた次の安息日にもこのような話をしてくれと頼んだ。会堂の集まりが終わると、大勢のユダヤ人と敬虔な改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らに話しかけ、神の好意のもとに歩み続けるよう説得した。
宗教にこだわるユダヤ人と信頼を持って歩みを起こす世俗の人、44から49。次の安息日にはほとんど町中の人たちが主を告げる出来事のことを聞きに集まった。ユダヤ人たちはこの民衆を見て宗教的熱意に駆られ、パウロが言ったことに侮りを込めて反論した。それでパウロとバルナバははっきりとこう言い切った。神を告げる出来事についてはまず第一にあなたたちに話す必要がありましたけれども、あなたたちはそれを拒み、自ら永遠の命に値しないものとしてしまったのです。さあ今から私たちは世俗の民に向かいます。まさに主は私たちにこう命じておられます。私はあなたを世俗の民の光と定めた。あなたが世界の果てまで解放をもたらすためであると。これを聞いた世俗の民は喜び、主を表す働きをたたえ、永遠の命に向けて用意を整えている人たちは皆信頼を持って歩みを起こした。神を表す働きのことはその地方一帯に広められた。身分の高い敬虔な人々がパウロたちを迫害し追放する。50から52。ユダヤ人たちは身分の高い敬虔な婦人たちや町の主だった人たちをそそのかして、パウロとバルナバに対する迫害を起こさせて、その地方から二人を追放した。それで二人は彼らに対して足の塵をはたき散らしてイコニオンの町に行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。リカオニア地方イコニオンからリストラからデルベ、福音を告げて町中が二つに分裂する。14章1から4。パウロとバルナバはイコニオンに着くと、いつもと同じようにユダヤ人の会堂に入り、同じように話をした。それで大勢のユダヤ人とギリシア人が信頼を持って歩みを起こすようになった。ところが納得しないユダヤ人たちは世俗の民の感情を煽って仲間たちに対して嫌がらせをするように仕向けた。それでも二人はかなりの期間そこに滞在し、主を頼みとして勇敢に振る舞うことができた。主が二人の手を通して奇跡と不思議なことを起こして、主の行為を表す出来事に証を与えてくださったからである。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は派遣される者たちの側についた。迫害を察知し、他の町へ逃げて福音を告げ知らせる。5から7。しかしやがて世俗の民もユダヤ人もその指導者たちと一緒になって不穏な動きを見せるようになり、襲いかかって石打ちにしようというところまで来た。二人はこれを察知して、リカオニア地方の町であるリストラ、デルベ、そしてその周辺地域に逃げた。そしてそこでも福音を告げ知らせていた。世俗の民の中ですでに十分な信仰を持っていた人に奇跡が起こる。8から12。リストラでのこと、足に障害を持つ人が座っていた。生まれつき足が不自由で、これまで歩いたことがなかった。彼はパウロが話すのを聞いていた。 パウロはその人をじっと見つめ、救いを得るに当たる歩みを起こす信頼を持っているのを見て、大きな声で自分の足でまっすぐ立ちなさいと言った。すると彼は踊り上がって歩き出した。パウロがしたことを見た民衆は声を張り上げ、リカオニアの言葉で、神々が人間の姿をとって我々のところに降りてこられたと言った。彼らはバルナバをゼウスと呼び、パウロをヘルメスと呼んでいた。もっぱらパウロが話を先導していたからである。他宗教の人々にもう一つの宗教ではなく福音を告げ知らせる。13-18。そして町の向かい側に立つゼウス神殿の祭司が花輪で飾った牡牛を数頭引いてきて、町の門のところで民衆と一緒に生贄を捧げようとした。それを聞いて派遣される者バルナバとパウロは自分の服を引き裂き、民衆の中に飛び込んで叫んだ。皆さん、何ということをするのですか。我々も皆さんと同じ感覚で生きる人間です。あなたたちがこのような無意味なことをやめて生きておられる神に立ち返るようにと、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた神なのです。神は過ぎ去った時代には世俗のすべての人々が思い思いの道を行くに任せておられました。しかしだからといって神はご自身を明かしせずに過ごされたわけではありません。絶えず親身に働きかけて、天からみんなに雨を降らせ、収穫の季節を与えて食べ物を豊かに満たし、みんなの心に喜びを与えておられたのです。二人はこう言ってかろうじて民衆を押しとどめ、自分たちに生贄を捧げるのをやめさせた。石打ちにされたパウロ、やがて息を吹き返して福音の旅を続ける。19-20。ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちが押しかけてきて、民衆を説得しパウロを石打ちにしてしまった。そしてその体を町の外に引きずって行って捨てた。皆彼が死んだと思ったのである。しかし弟子たちがその周りを取り囲んでいると、パウロは起き上がった。そして町に入っていった。翌日パウロはバルナバと一緒に町を出てデルベに向かった。ピシディア地方からパンフィリア地方からアンティオキア、福音の基地アンティオキアに帰る。21-28。パウロとバルナバはデルベの町で福音を告げ知らせ、かなりの人たちを弟子にした後、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返していったが、それぞれのところで弟子たちの心を強め、神の国に入るためには我々は多くの苦しみを経なければならないといつも信頼を持って歩みを起こすよう励ました。また弟子たちのために各集会ごとに長老を任命し、断食して祈って信頼して歩みを起こしてきた主に彼らを委ねていった。こうして二人はピシディア地方を通ってパンフィリア地方に来て、ペルゲでも神を告げる出来事について語った。それからアタリアに下って、そこからアンティオキアに向けて船出した。アンティオキアは二人が果たし終えたその任務のために、神の行為によって使命を委ねられた場所である。二人は到着すると集会を呼びかけて、神が自分たちと共に行われたすべてのこと、また信頼を持って歩みを起こすということについて世俗の民に門戸が開かれたことを報告した。二人はしばらくの間そこの弟子たちと一緒に過ごした。エルサレムでの教会会議、公会議。15-1-35、640ページ。問題の浮上。福音を生きるのにまずユダヤ教徒にならねばならないか。15-1-5。 さて、ユダヤから数名の人たちが下ってきて、仲間たちに、モーセの慣習にのっとって割礼を受けなければ救われることはできないと説き出した。それでかなり激しい論争と追及がパウロやバルナバとその人たちの間に起こった。そこでパウロとバルナバのほかにその人たちの何人かがこの問題の解決を求めてエルサレムにいる派遣される者たちや長老たちのもとに行くことが決まった。集会から送り出された一行はフェニキア地方とサマリア地方を通って行ったが、みちみち世俗の民の改心のいきさつを伝えて仲間たちみんなを大いに喜ばせた。一行はエルサレムに着くと、集会と派遣される者たちおよび長老たちに迎え入れられ、神が自分たちを通してなさったことをすべて報告した。しかし元ファリサイ派に属していてイエスに信頼して歩みを起こすようになった人たちが立って、そのような人々には割礼を施してモーセの律法を守らせるべきだと主張した。派遣される者たちと各集会の長老たちによる協議。6-7。派遣される者たちと長老たちはこの件について協議するために集まった。多くの議論の末、ペトロが立ってみんなに言った。仲間の皆さん、あなたたちは知っています。神は最初の時からあなたたちの間で私を選び、私の口を通して世俗の民が福音の出来事を聞き、信頼を持って歩みを起こすようになさいました。神は多宗教、無宗教の人を差別しない。8-9。そして人の心を見通される神は、私たちと同じように世俗の民に聖霊を与えることによって彼らのことを保証されたのです。神は世俗の民の心をすでに清めておられるので、信頼を持って歩みを起こすことについて私たちとあの人たちの間を何ら差別しませんでした。福音を生きるのに改宗の必要はない。10-12。それをなぜ今あなたたちは父祖たちも我々も担いきれなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試すようなことをするのですか。私たちは主イエスの行為によって救いを得るのだと信頼を持って歩みを起こしているわけですが、立場はあの人たちも同じです。それで一度は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が世俗の民の間で奇跡や不思議なことを行われたという説明に耳を傾けるようになった。ペトロではなくエルサレム集会の責任者ヤコブが会議の結論を出す。13-18。そして二人が話し終えて静まり返った時、ヤコブはこう言った。同胞である皆さん、聞いてください。救いの歴史の始まりの時と同じように、世俗の民の中からご自身を身に帯びた一つの民を取り分けるため神が訪れてくださったことはシメオン、ペトロが説明してくれました。預言者たちの言ったこともこれを裏付けています。こう書かれています。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その掘り崩されたところを建て直して再び幕屋をまっすぐにする。こうして取り残された者たちと私を身に帯びたすべての世俗の民が主を求めるようになる。昔から知らせておいたこのことを実行に移される主がそう言われる。アモス書9-11-12。ユダヤ教戒律と社会正義の4つの接点。19-21。ですから私はこう判断します。世俗の民で神に立ち返る人たちを悩ませてはなりません。ただ偶像と売春と締め殺した動物と流血とによる汚染から身を引くようにその人たちに書き送るべきです。 なぜなら昔からどの町にもモーセの律法を述べ伝えようとする人々がいて、安息日ごとにどの街道でも律法が読み聞かされているからです。